今日の箇所はエゼキエル書の3章17節から21節までです。エゼキエル書3章の17節から21節をお読みします。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよ。私が悪者にあなたは必ず死ぬと言うとき、もしあなたが彼に警告を与えず、悪者に悪の道から離れて生き延びるように語って警告しないなら、その悪者は自分の不義のために死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。もしあなたが悪者に警告を与えても、彼がその悪を悔い改めず、その悪の道から立ち返らないなら、彼は自分の不義のために死ななければならない。しかしあなたは自分の命を救うことになる。もし正しい人がその正しい行いをやめて不正を行うなら、私は彼の前につまずきを置く。彼は死ななければならない。それはあなたが彼に警告を与えなかったので、彼は自分の罪のために死に、彼が行った正しい行いも覚えられないのである。私は彼の血の責任をあなたに問う。しかしもしあなたが正しい人に罪を犯さないように警告を与えて、彼が罪を犯さないようになれば、彼は警告を受けたのであるから、彼は生きながらえ、あなたも自分の命を救うことになる。アメン。ここの箇所はですね、カイさんがエゼキエルに託した言葉であり、預言者のその責任について書いてあります。まずこのエゼキエルはこの、初めの方にですね、神様からの圧倒的な幻が見せられました。エゼキエルはちなみにバビロン捕囚の時代の預言者です。そして、まず神様はこの3章の冒頭でですね、神様はエゼキエルにまず御言葉で腹ごしらえをしなさいと言われます。で、実際にエゼキエルはその巻物を食べるですね。エゼキエルの3章1節からお読みしますと、その方は私に仰せられた。人の子よ、あなたの前にあるものを食べよ。この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に告げよ。そこで私が口を開けると、その方は私にその巻物を食べさせ、そして仰せられた。人の子よ、私があなたに与えるこの巻物で腹ごしらえをし、あなたの腹を満たせ。そこで私はそれを食べた。するとそれは私の口の中で蜜のように甘かった。アメン。御言葉は甘いものです。私たちは日々御言葉によって養われております。御言葉を食べて私たちの血肉となり、私たちは御言葉と一体となります。そしてそれは私たちの口には甘いものです。主は、巻物で腹ごしらえをしなさい、腹を満たしなさい、お腹をいっぱいにしなさい、満足しなさいと言われました。ただですね、神さんがこのようにされるのは、ただエゼキエルをその巻物という美味しい食物で満足させ、満腹させ、それでおしまいということではないんですね。食べたからには責任があるんです。食い逃げは良くないんです。食べたからには責任があるんですね。その責任がこの 冒頭でお読みしました17節以降の言葉ですね。主が言葉を与えた。主がこのイスラエルの家に対する警告を与えようとされた。そしてエゼキエルはそれを知った。それを食べた。彼にはそれをですね、流し出す責任があるんです。口で言う責任、説明責任が発生するんですね。でもし、このイスラエルの家が悪を行っていて、そしてそのイスラエルが悪を行っている、でそこでエゼキエルがその彼らに対してですね、何も言わない、警告を与えない、そのままほったらかしておくならば、確かにイスラエルの家は、その自分の不義のために死んでしまうでしょう。でただしその血の責任をあなたにと主は言われます。エゼキエル、あなたにもし警告を与えないで彼らがそのまま滅びるなら、その血の責任をあなたに問うと。エゼキエルはこのイスラエルの家がのどこが悪いのか、どう悔い改めるべきか、それが主から言葉が与えられておりました。しかしそれをですね、そのまま御言葉をそのままとどめておいて流し出さないなら、そのまま放っておくのであれば、彼らこのイスラエルの家が滅びるとき、その血の責任をあなたに問う。まあ、もちろんですね、エゼキエル自身がその警告をイスラエルに与えて、でそれで、イスラエルが悔い改めて義に立ち返ったのであれば、両方ともエゼキエルもイスラエルも命を救います。まあ、もしエゼキエルが警告を与えたのにイスラエルがその悪行をやめないのであれば、確かにその悪行のゆえにイスラエルは滅びます。しかしエゼキエルには何の咎もなくなります。これは私たちにも同じことが語られています。皆さん一人一人御言葉をいただいております。御言葉をいただいて、そして日々ですね、聖書を読めば読むほど知恵で溢れていきますね。この時こういうふうにすればよい、こうしてはならない、それがどんどん分かっていくようになります。そしてそれは命であり口に甘いのです。皆さんの体に対して、霊に対して健やかさを増し加えていきます。しかし、それをそのままですね、押しとどめていてはならないんですね。聖書にこのように書いてあるということが分かったら、それを伝えるべきなんです。そして滅びようとしている人、もしその行いをしたのであれば、これこれの災いが下るということが神様から示されたのであればですね、それを伝えるべきなんです。私たちキリスト者はですね、このようにたくさんの恵みを確かにいただいております。命をいただき、また御言葉は本当に楽しい、御言葉は麗しいものですけども、いただいたからにはそのまま食い逃げは良くないんですね。いただいたからにはちゃんとそのいただいた命を周りに流し出す責任があるんです。私たちのこの唇、これはただついているものではありません。私たちはですね、いろいろな人に対して説明責任があります。神様に対してもこの唇を持って説明責任があります。神様はエデンの園においてですね、アダムとエバが善悪を知る知識の実を食べてしまった時、神様はこのアダムとエバに呼びかけられましたね。あなたはどこにいるのか、ね、アダムとエバは木の陰に隠れましたけれども、で神様がその木の陰にいるっていうのを知らないから、あなたはどこにいるのかと言われたのでは当然ないわけです。説明責任を求めたんです。どこにいるのか、何をしているのか、どこでどのようにしているのか、それをアダムとエバの口から告白させるために言ったんですね。で、まあ、アダムは、私が裸であるのが恐ろしいので、隠れました。で、それであなたがそばに置かれたこの女が私に食べるように言った。 まあ、その説明を、自分の言い訳、他人の責任転嫁に用いたんですね。エヴァも同様でした。神様、このようにあなたはどこにいるのか、何ということをしたのか、そのように言葉でですね、コミュニケーションを取られる種です。また、創世記の4章の方でもカインに対して、ね、仰せられましたね。あなたの弟アベルはどこにいるのか。神様、当然アベルが、ね、地面の下から血が叫んでいるのを聞いておりました。だからアベルがどこにいるのか知ってるんですが、あえてこのカインに対して説明責任を求めたんです。説明しなさい、自分の口で告白しなさい。こういうわけで、私たちは神様に対してもこの口を持ってはっきりと自分の意思を伝える必要があるんです。神様は確かに全能なるお方です。皆さんの思いをはるか彼方から見ておられ、皆さんの唇に言葉が昇る以前にすでに主はそれを知っておられますけれども、しかしだからといってですね、神様、私が言わなくてわかるでしょ、あれしてこれしてっていう、そういうことは通じないんです。コミュニケーションが必要なんです、ね、皆さん、親と子でコミュニケーションがないとその家庭は良くないですね。むしろ、目して意図を全部汲み取るということが、それが美徳だとして何も言わない、あなた分かってるでしょ、これがですね、神と人との関係においてもそれは通用しないんです。分かってるでしょ神様、ではダメなんですね。しっかりと自分の唇を持って何が必要であるのか、何をしてほしいのか、イエス様もよく言われました、何をしてほしいのかと、説明責任を求められるんです。これは人に対しても同じです。人に対してですね、何々をしてほしい、何々が良くない、そういったことをはっきりと伝える意思を持って伝える必要があるんです。また人にもし何か悪いことをしたのであれば、はっきりとですね、自分の口で謝る必要があるんです。ごめんなさいという言葉を相手の目を見て唇を使って発声してそれを言う責任があるんです。また私たちがですね、自分は悪くないのに第三者のなんか悪い行いによって災いに遭いそうな時、その時も皆さん口を開くべきなんです。黙っていたらですね、その第三者の悪い行いによって自分自身に災いが下ることになってしまうからです。ダビデ王の時はですね、ダビデの部下にヨアブという部下がおりました。でそのヨアブがですね、ダビデに何も伝えずに勝手に、アブネルというサウル王の将軍を殺してしまったことがありました。ダビデはそれを知りません。でもイスラエルの目はですね、このダビデ王朝、サウルの最後の将軍アブネルをダビデ王朝が殺したということですね、まあ、ダビデは手を下してないんですよ。でもダビデの部下がしたことはですね、やはり当然イスラエル全住民はダビデに目を向けるわけですね。ダビデはその時どうしたか、ダビデははっきりとですね、自分にはその血の責任はないということをはっきりと説明しました。説明責任があるんですね。第2サムエルの3章ですね、第2サムエルの3章の28節から、戦後関係を見るために26節から読みしましょうか。第2サムエルの3の26から、ヨアブはダビデの元を出てから使者たちを使わし、アブネルの後を追わせ、彼をシラの井戸から連れ戻させた。しかしダビデはそのことを知らなかった。アブネルがヘブロンに戻った時、ヨアブは彼と密かに話すと見せかけて、彼を門の扉の内側に連れ込み、そこで下腹をついて死なせ、自分の兄弟 アサエルの血に報いた。後になってダビデはそのことを聞いて言った。私にも私の王国にもネルの子アブネルの血については主の前にとこしえまでも罪はない。それはヨアブの頭と彼の父の前科に降りかかるように、またヨアブの家に漏出を病む者、雷病人、糸巻きを使う者、剣で倒れる者、食に飢える者が絶えないように。でダビデは徹底的にですね、自分の、潔白を、表明しました。そして、31節からの方を見ますと、このヨアブが殺したアブネルのためにあなた方はみんな着物を引き裂いて荒布をまといアブネルのために悲しみなさいと命じます。そしてさらにですね、このダビデ王はアブネルのために哀歌を作って歌うんですね。それが33、34節に記されている通りです。でそして、ダビデ自身食事を絶って、でそれでそのアブネルの追悼のために断食をするということで、人々の前に示していました。すると人々はどういうふうにダビデを見たか。36節、民は皆それを認めてそれで良いと思った。王のしたことは全て民を満足させた。しっかりと自分の口で説明責任を果たしたからです。もしなんかダビデ王が部下の責任は私の責任だとか言って、なんか妙な罪をかぶっちゃったとしたら、もうイスラエルの民は、このきっとダビデのことをこのアブネルの血を流したということで、恐れてまた 罪を追及するしたことでしょうね。でもダビデ王様は自分の罪、それの潔白をはっきりと自分の口で、また態度で、行動で示しました。日本人はですね、何かと黙っていて、でそれで相手に私はこういう状況なのよ、別に言わせないでよ、ね、分かるでしょ、そういうふうにですね、説明責任を何かと、逃れようとしたり、あるいはそれが不得意であったりします。自分の状況を人に説明すること、何か自分が説明することによって、何か、ね、責任転換しているかのように聞こえたり、いやでも本当に自分に責任がないときはですね、説明するべきなんです。そしてまた自分が必要なこと、それはですね、はっきりと伝えるべきなんです。そして自分がどういう立ち位置にいるのか、自分は何を求めており、どこに属しており、自分は何を求め、何に向かっているのか、そのことははっきりと説明する責任があります。私たちは人に対して、世に対して、私たちはキリストに属するものであるという説明責任があります。イエス様もおっしゃいましたね。私のことを神と人との前で、告白する者は、私もあなた方を天の御使いたちの前であなた方をのことを告白する。口で言うべきです。態度で示すべきです。黙っていてなんとかなるものじゃありません。イエス様の例え話の中で、王様の前に晴れ着を着てこなかった人はですね、王様に追及されました。お前なぜ晴れ着を着てこなかったのか。でその人は黙っていました。どのくらい黙っていたか分かりません。1分黙っていたのか、30秒黙っていたのか、とにかく人が遅いと感じるほどまでずっと黙っているようであれば、王様はそのものにどうしたか、そのものを外の暗闇に追い出して、そのものを泣いて歯ぎしりするようにさせました。黙っていること、これは何も答えないことというのは、これは何よりも良くないことです。はいも言わず、いいえも言わない。 そういう人は災いに遭うことが、まあ、確定していると思っていいんでしょう。ですから私たちは黙っていてはならないんです。一番良くないのは無視してプイッと言ってどっかに行ってしまうこと。これは人の感情を甚だしく傷つけることです。教会の中にですね、誰か一人、無視するような人が、そういう癖がある人がいるとしたら、きっと多くの人をその教会から去らせてしまうでしょう。つまずきになってしまうんです。つまずきになってはいけないんです。口で告白するべき。たとえどんなにその時の感情、心がですね沈んでいたとしても、でも口で今こういう状況だということを説明する必要があるんです。これはビジネスの場においても、あるいは家に、家庭においても、黙ってあなたはわかるでしょう、これは、いや、良くないんです。はっきりと自分が今どういう立ち位置におり、どういう感情なのか、少なくとも自分が今どういう感情なのかをですね、伝えること、一言でも伝えることができれば、災いは大きく軽減するでしょう。でも一番良くないのは何も言わないこと、黙っていること、立ち去ること、これが一番最も相手を傷つけ、相手の人格を無視する、甚だしく傷つけることなんですね。私たちは人に対してもそうですし、また神様に対しても説明責任があるんです。なぜならもし皆さんの唇でイエスを主と告白して、そして心の中で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら救われるんです。人は心で信じて義と認められ、口で告白して救われると書いてありますね。ローマの10章です。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるんです。口で告白すること、これはとても大事なことです。神と人との前で説明責任のうちの、神様に対する説明責任はまず口でイエス様は主ですと告白すること。神と人との前で、もし人々の前でですね、イエス様を知らないというようであれば、イエス様も天使たちの前でそのものを知らないと言われます。だから口での告白、これはとても大事です。最後にですね、黙示録の3章を開きたいと思います。一昨日も、まあ、開いたあのフィラデルフィアの教会に対しての言葉なんですが、黙示録の3章の8節です。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。アメン。あなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。見よ、サタンの改宗に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しながら実はそうではなくて嘘を言っている者たちに、私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。アメン。このようにイエス様の言葉を守り、イエス様の名を否まない者、ね、イエス様のことについて追求されたんですね、この人たちは。でもそれでもイエス様のことを否まなかった。唇で、態度で、品性においてイエス様の名を否まなかったんです。だからカイザーは全世界に来ようとしている試練の時にもあなたを守ろうと言われます。皆さん一人一人ですから、神に対する説明責任、 これをしっかりと果たしてください。イエスは主ですと告白するんです。イエス様の御名を否まないもの、それが終わりの時代において守られるもののうちの性質の一つです。イエス様の名を否まないこと、またイエス様の言葉を忍耐して守ること、守り行うこと、これが終わりの時代において守られるキリスト者の特徴です。どうか皆さん一人一人神様と密な豊かなコミュニケーションをとってください。神様に対してですね、黙りを決め込んではなりません。黙りを決め込んだりしたら外の暗闇に追い出されて泣いて激しくしてしまいます。正直にですね、イエス様のことをもし何か罪が指摘されたのであれば、主よ、おっしゃる通りです、この者は罪を犯しました、あなたの憐れみによって許してください、そう告白するべきです。アダムといえば責任転換しました、言い訳をしました。カインに関しては逆に神様に牙を向きました。そのようなことあってはならないんです。そのようなことをするとアダムとエバのように追放され、カインのようにさすらい人になってしまいます。私たちは主から示されたのであればダビデのように私は罪を犯したとしたら、主の方もダビデの罪を許したように私たちは許してくださいます。自分の口で自分の罪を告白するのであれば、主は真実で正しい方ですから、その人を許してくださいます。しかし私に、自分には罪はない、私悪くない、それを言い張るのであれば、罪は残ると第一ヨハネの一章に書いてあります。どうか皆さん一人一人神様と密なコミュニケーションをとって、そしてまた生徒たちと兄弟姉妹たちとの密なコミュニケーションをとって、もし何かふさわしくないような状態であるのであれば、しっかりと言葉でもって、態度でもって、そしてそのふさわしくない状態を解消して、そして神と人との前で本当にまっさらに何のお高まりもない状態をキープして、それを末永く続けていくキリスト者としての生活でありますように、皆さん一人一人がそのような生活を末永く送れるように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。あれら、愛する主よ、私たちのこの唇、これはあなたの義を、あなたの思いを、あなたの御言葉を語り出すために、そして賛美をするために、祈るために与えられました。この唇を正しく用いることができますように、どうか説明責任をはっきりと果たすことができますように。罪を犯している人に対しては、エゼキエルに示された言葉のようにはっきりと何が罪であるかを指摘して、そして悔い改めに導くことができますように。それを黙っているのであれば、エゼキエルにはあなたにその血の責任を問うと言われました。黙っていた人は外の暗闇に追い出されて泣いて歯ぎしりしました。どうか黙ることがありませんように、神と人に対して語るべきことをはっきりと伝える力と勇気を与えてください。そして主に対してはイエスは主であるというこの究極の説明責任を神と人との前で果たし続ける私たちでありますように。どんな困難な状況においても決してイエスの御名を否まない唇を発することができますように、言葉を発することができますように、どうか一人一人の心を、唇をそのように清め整えてください。今日いただいたこれらの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。